10ページ、岡谷市民病院、ホスピタルポ、29。岡谷市民病院の医療現場から、市民に役立つ関連情報を定期的にお送りします。健康な心臓は、生活習慣から。心不全の予防と治療。現在、日本では高齢化が進み、高齢の心不全患者が大幅に増加しています。心不全とは何か、また心不全の予防や治療などについて循環器内科のカルベ医師にお話を伺います。心不全とは、心臓は全身に血液を循環させるポンプの役割をしているのですが、心筋梗塞や高血圧症、弁膜症などの心疾患が原因で心臓に異常が生じ、その機能が低下したり破綻したりして、様々な全身症状が起きる状態を心不全と言います。どのような症状が出るのでしょう。大きく分けると2つあります。1つは、心臓の中で血液がよどんで起こる鬱血という症状で、初期は軽い運動などの労作時や、就寝中に起こる呼吸困難、ひどくなると気座呼吸といって横になれず、座ったり、体を起こしていないと呼吸が難しい状態になります。また、全身にむくみが出て体重が増えるのも、鬱血の典型的な症状です。もう一つは、低白質状態といって、全身に血液がうまく回らない状態です。体が冷たく感じる、四肢冷感や、血液の低下、疲れやすいといった症状が出ます。こうした症状がある人は、一度病院にご相談いただければと思います。特に、呼吸困難や疲れやすさは、加齢によるものだと思ってしまいがちなので、注意が必要です。心不全の予防について。心不全予防で、一般的に有効なのは、塩分の過剰摂取を控えることです。また、心不全の原因の多くは、心筋梗塞が占めるのですが、心筋梗塞は高血圧や糖尿病、脂質異常などの生活習慣病を持っている人がなりやすいと言われています。ですから、週3日以上30分の有酸素運動や、禁煙、お酒を適量に抑えるなどの生活習慣病予防が心不全の予防になります。また、定期的に検診を受けることも心不全の予防につながります。治療法は、原因によって治療は異なりますが、心不全一般に言える治療は、利尿剤でむくみを取ったり、高血圧治療薬で血圧を下げる内服治療を行います。必要に応じて、外科的な手術や内科的なカテーテル治療で血流を良くしたり、静脈性心不全のように脈が遅い人は、ペースメーカーで、脈を補う治療を行ったりします。当院では今年カテーテル治療を行う機器を更新しますが、現有機より画像が鮮明になるので、これまで以上に診断の精度を高められるものと期待しています。今後どのような医療を提供していきたいですか。ここ数年、心不全パンデミックという言葉も出てきているのですが、高齢の方が増えて、心不全の患者さんがとても増えてきています。ですから、心不全の予防にも力を入れていきたいと思っています。発症したとしても、生活指導、内服治療、適切なタイミングでの手術治療などを行い、多くの患者さんの健康寿命を伸ばし、元気で長生きしてもらえるようにしていきたいと考えています。循環器内科、カルベ健一医師、山形大学医学部卒、信州大学医学部附属病院、新東京病院などを経て、平成27年4月に岡谷市民病院に着任、循環器内科医長。休日はウォーキングなどで自らの健康管理にも努める。自宅ではリフレッシュと家族サービスを兼ねて料理もたしなんでいる。写真の説明。写真が2枚あります。1枚目は、 診察室で椅子に座り、診察をしているカルビ医師の様子です。二枚目は、顔と体をやや右側に傾けたカルビ医師の上半身の写真です。水色の作業着の上に白衣を羽織り、黒髪で短髪、黒い細フレームのメガネをかけています。手振りを加えながら説明をされているのか、がっしりとした指先が印象的です。以上、写真の説明終わり。問い合わせ、岡谷市民病院、電話 238000。
11ページから15ページ、インフォメーション、今月のお知らせ。お知らせ、4月1日から市の組織が変わります。市民環境課を市民生活課と環境課に再編します。市民生活課、1階、3つの担当があります。1、戸籍、住民記録担当。2、年金、市民サービス担当。3、安全、衛生担当。市民生活課の主な取扱い業務、戸籍や住民記録に関する届け出、証明、印鑑登録証明、マイナンバーカード交付に関する届け出等、国民年金、マイ火葬許可、交通安全、防犯、犬の登録、狂犬病予防注射、霊園、火葬場など、マイナンバーカードの普及促進に取り組むため、マイナンバーカード交付などに関する窓口を拡大します。環境課4階、2つの担当があります。1、資源課担当。2、環境保全担当。環境課の主な取扱い業務、ゴミの収集、資源課、環境美化、環境保全、自然保護など。フロア配置が変わります。環境課は4階へ設置します。詳しくは市役所1階の案内図をご覧いただくか、市ホームページでご確認ください。問い合わせ、行政管理課、内線1526。お知らせ、学生と勤労単身者の家賃の一部を補助します。補助金額、月に最大15000円、24ヶ月支給。賃貸住宅家賃の2分の1。対象者、次の条件をすべて満たす人。勤労単身者は4項目。学生はそれに加えて2項目あります。1、市内の民間賃貸住宅、社宅や寮は除く、に居住する学生、または勤労者であること。2、申し込み時に年齢が18歳以上、30歳未満の単身世帯の人で、岡谷市に転入して3ヶ月以内であること。3、他の公的制度による家賃助成のほか、勤労者の場合は、勤務先の事業所などより住宅手当の支給がないこと。4、民間賃貸住宅の家賃を滞納していないこと。次の2項目は学生の場合です。5、市主催の行事やイベントなどに年1回以上参加し、SNS などで発信し、岡谷市のシティプロモーションを行うこと。6、補助期間中に市内事業所でインターンシップまたは職業体験を受けるよう努めること。定員15名、先着順。申請受付期間、4月1日から令和3年1月31日。定員に達し次第締め切ります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、企画課、内線1524。お知らせ、簡単手軽、4月からスマートフォンアプリで市税が納付できます。アプリからの納税の特徴が4件載っています。 1. ペイペイ、ラインペイで簡単に納付が可能です。インターネットにアクセスできるスマートフォンで、いつでもどこでも納付が可能です。税額30万円以下の場合。2. 市税の納付が可能です。対象は、市県民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、普通徴収です。3. 電子マネーで納付できます。手元に現金がなくても、スマートフォンを利用して銀行口座などから電子マネーをチャージして納付できます。4. 納付履歴が確認できます。アプリから納付履歴が確認できるので安心です。納付に必要なもの、2つあります。1. 納付書、バーコードの記載のあるもの。なお、納期限が過ぎたもの、額面が30万円以上のものは対象外です。2. PayPay または LINE が入ったスマートフォン。各アプリは Google Play または App Store からダウンロードできます。利用には登録やログイン、チャージが必要です。PayPay と LINE Pay、それぞれの利用方法をお知らせします。1番、PayPay 利用方法。1から4の順にお伝えします。1. アプリのホーム画面にあるスキャンをタップします。2. 納付書のバーコードを読み取ります。3. 確認画面で納付額を確認し、支払うをタップします。4. 完了画面が表示され、PayPay 残高から納付されます。PayPay の登録はこちらからと QR コードが載っています。2番、LINE Pay 利用方法。1から4の順にお伝えします。1. LINE Pay のお財布マークのウォレットタブ内にある請求書支払いをタップします。2. コードリーダーを起動し、納付書のバーコードを読み取ります。3. 確認画面で納付額を確認し、支払うをタップします。4. 完了画面が表示され、LINE Pay 残高から納付されます。LINE Pay 登録はこちらからと QR コードが載っています。なお、PayPay、LINE Pay とも領収書は発行されません。二重納付防止のため、納付済みの納付書は適切に処理してください。軽自動車税の納税証明書の発送は、納付確定日以降となります。急ぎの人は税務課までお問い合わせください。納付の取り消しはできません。また、納付にポイントはつきません。問い合わせ、税務課、内線1138。お知らせ、市政施行84周年記念式典を開催します。期日、4月1日水曜日、場所、市役所9階大会議室、時間、受付開始、午前9時30分から、式典、午前10時から。なお、式典終了後、11時頃を予定、記念講演。記念講演、演題、三笘からバルナバまで。講師、岡谷市文化財保護審議会会長、宮坂正弘さん。宮坂正弘さんの写真が載っています。昭和24年、地元岡谷市に生まれる。諏訪清涼高等学校、千葉大学工学部建築学科卒業。昭和52年、諏訪総合設計株式会社、常務取締役。管理建築士。昭和59年から現在、諏訪総合設計株式会社代表取締役管理建築士。平成14年から現在、岡谷市文化財保護審議会委員。 平成23年から現在、諏訪市文化財専門審議会委員。平成24年から現在、岡谷市文化財保護審議会会長。多くの皆さんの参加をお待ちしています。問い合わせ、秘書広報課、内線1511。お知らせ、国民健康保険の税率などが変わります。市では、令和2年度も、県に納める国保事業費納付金をもとに、県から示された標準保険税率に準じた税率への改定を行いました。その結果、国民健康保険税は、一人当たり年平均で2829円、2.49% 増の改定となります。加入者の皆さんにはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。区分ごとに令和元年度と令和2年度の税率と金額をお伝えします。区分、基礎分、医療分、所得割、令和元年度 7.36%、令和2年度 7.05%、基礎分、医療分、資産割、令和元年度 18.95%、令和2年度 17.92%、基礎分、医療分、均等割、令和元年度 18,200円、令和2年度 18,200円、基礎分、医療分、平等割、令和元年度 16,800円、令和2年度 16,800円、後期高齢者支援均等分、所得割、令和元年度 2.33%、 令和2年度 2.43%、 後期高齢者支援均等分、資産割、令和元年度 4.51%、 令和2年度4.51%、 後期高齢者支援均等分、均等割、令和元年度7,400円、令和2年度8,100円、後期高齢者支援均等分、平等割、令和元年度6,000円、令和2年度6,400円。介護納付金分、所得割、令和元年度1.99%、令和2年度 2.20%、介護納付金分資産割、令和元年度 3.95%、令和2年度 3.95%、介護納付金分均等割、令和元年度7,200円、令和2年度8,300円、介護納付金分平等割、令和元年度5,400円、令和2年度6,200円。なお、改定後の税率が適用されるのは4月から来年3月までの1年分ですが、4月から6月の3ヶ月分については暫定課税であるため、旧税率、前年度課税の12分の1相当額ずつで計算します。そのため、7月の本算定時に新税率で1年間の税額を算定し、暫定課税の額を差し引いた税額を7月以降に納付していただくことになります。問い合わせ、医療保険課、内線1186-1187。お知らせ、後期高齢者医療保険料、普通徴収、納付書払いまたは口座振替の人に暫定保険料額決定通知書をお送りします。4月中旬予定。令和2年度の年間保険料額は、平成31年1月から令和元年12月までの所得金額をもとに算出しますが、年度当初、所得金額が確定していないため、平成31年度の年間保険料額の 1/12に相当する額を4月から6月にお支払いいただきます。これを暫定徴収と言います。7月以降は確定した年間保険料額から暫定徴収分を差し引いた額を年度末までの各納期にお支払いいただきます。これを本算定徴収と言います。特別徴収、年金天引きによる支払い。公的年金を年額18万円以上受給している人は、年金から保険料を天引きします。これを特別徴収と言います。しかし、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、特別徴収の対象になりません。新たな特別徴収対象者には、特別徴収開始通知書をお送りします。75歳になった人、転入した人など、新たに被保険者となる人は、特別徴収への切り替えができるまで、しばらくの間、普通徴収となります。特別徴収の納付月、仮徴収、4月、6月、8月、所得金額が確定するまで、原則、令和2年2月分の保険料額と同じ額を、4月、6月、8月に年金から天引きします。令和2年2月に特別徴収された人が対象です。本徴収、10月、12月、2月、確定した年間保険料から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて年金から天引きします。令和2年度、3年度の保険料率が決まりました。保険料率は医療給付費を推計して2年ごとに見直されます。長野県後期高齢者医療広域連合議会2月定例会の議決を受け、次の通り決定しました。均等割額、一人当たり49,070円、プラス所得割額、負荷の元となる所得金額かける8.43%。以上の合計が年間保険料額となります。限度額、64万円、100円未満切り捨てです。平成30年度、31年度と令和2年度、3年度の保険料率、金額をお知らせします。所得割率、平成30年度、31年度、8.30%、令和2年度、3年度、8.43%。均等割額、平成30年度、31年度、49,070円。令和2年度、3年度、49,070円、据え置きです。限度額、平成30年度、31年度、62万円、令和2年度、3年度、64万円。問い合わせ、医療保険課、内線、1175-1179。お知らせ、国民年金の加入や、種別変更。こんな時には届け出を。年金、種別が変わる場合と変更後、届け出先をお知らせします。現在のあなた、20歳になった。こんな時、年金種別が変わります。学生、自営業、自由業、無職などである。変更後のあなた、第1号被保険者、届出先、市民生活課、岡谷年金事務所。現在のあなた、20歳になった。こんな時、年金種別が変わります。厚生年金や共済組合などに加入している配偶者に扶養されている。変更後のあなた、第3号被保険者、届出先、配偶者の勤務先。現在のあなた、第1号被保険者。こんな時、年金種別が変わります。就職して、厚生年金や、共済組合などに加入した。 変更後のあなた、第二号被保険者、届け出先、勤務先、現在のあなた、第一号被保険者、こんな時、年金種別が変わります。結婚や減収で厚生年金や共済組合などに加入している配偶者の扶養となった。変更後のあなた、第三号被保険者、届け出先、配偶者の勤務先、現在のあなた、第二号被保険者、こんな時、年金種別が変わります。会社を退職した、変更後のあなた、第一号被保険者、届け出先、市民生活課、岡谷年金事務所、現在のあなた、第二号被保険者、こんな時、年金種別が変わります。退職して、厚生年金や共済組合などに加入している配偶者の扶養となった。変更後のあなた、第三号被保険者、届け出先、配偶者の勤務先、現在のあなた、第三号被保険者、こんな時、年金種別が変わります。増収や離婚などで配偶者に扶養されなくなった。変更後のあなた、第一号被保険者、届け出先、市民生活課、岡谷年金事務所。現在のあなた、第三号被保険者、こんな時、年金種別が変わります。配偶者が厚生年金や共済組合などに加入していた会社を退職した。変更後のあなた、第一号被保険者、届け出先、市民生活課、岡谷年金事務所。現在のあなた、第三号被保険者、こんな時、年金種別が変わります。配偶者が65歳になり、第二号被保険者ではなくなった。変更後のあなた、第一号被保険者、届け出先、市民生活課、岡谷年金事務所。現在のあなた、第三号被保険者、就職して厚生年金や共済組合などに加入した。変更後のあなた、第二号被保険者、届け出先、勤務先、現在のあなた、第三号被保険者、こんな時、年金種別が変わります。配偶者が転職などで加入する年金制度が変わった。変更後のあなた、第三号被保険者、届け出先、配偶者の新しい勤務先。ご存知ですか？国民年金の任意加入制度。65歳から受けられる老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ満額を受け取ることができません。国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済み期間が40年に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に、国民年金に任意加入して保険料を納めることにより、満額に近づけることができます。なお、老齢基礎年金を受けるには、保険料の納付済み期間や免除期間などが原則として10年以上必要ですが、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することができます。また、海外在住の日本国籍を持つ人も、国民年金に任意加入することができます。問い合わせ、岡谷年金事務所、電話 233-3661。募集、男女共同参画、出張フォーラム、実施団体募集。誰もがお互いの人権を尊重し、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画によるまちづくりを進めるため、職場、地域、学校、サークルなどの集まりに講師を派遣します。お気軽にご利用ください。対象、市内在住、在勤者を含む、おおむね20名以上の団体。 グループ、市内事業所。営利目的、政治宗教活動の集会は対象外です。定員、おおむね6団体。開催時間、1時間から2時間程度。土曜日、日曜日、祝日、夜間でも可能です。内容、男女共同参画に関すること。なお、具体的な内容が決まっていなくても応募できます。相談にて決定。会場確保は主催者側で行ってください。講師謝礼は市が負担します。上限があります。テーマの例。みんなで助け合って子育て介護。発展途上国から学ぶ共同参画。ワークライフバランス。仕事と生活の調和を進めよう。企業におけるハラスメント防止。地域づくりは男女共同参画で、など。応募期限、4月24日金曜日。なお、詳細は市ホームページで確認、またはお問い合わせください。申し込み、問い合わせ、企画課、内線1528。募集、岡谷子どもエコクラブ、参加者募集。市内の小学生なら誰でも参加 OK。山や川での自然観察会など、環境に関する活動を年間8回行います。活動内容など、詳しくは学校で配布する募集用紙か、市ホームページをご覧ください。募集受付は4月13日月曜日午前9時より開始し、定員30名になり次第締め切ります。岡谷子どもエコクラブは全国で展開する子どもエコクラブに団体登録しています。子どもエコクラブでは子どもたちが興味や関心を持って環境に関する活動を行う団体を募集しています。登録を希望する団体は子どもエコクラブ全国事務局までお申し込みください。詳しくは子どもエコクラブのホームページをご覧ください。QR コードが載っています。申し込み、問い合わせ、環境課、内線1445。